ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは医療ジャーナリストの安藤昭雄さんです。よろしくお願いします。はい、安藤さんはもう元中日新聞の、ね、編集員記者さんだったということで、はい、何回も、ね、出演していただいているんですけど、今日は金井愛さん、ともみとともににも出てくださったんですが、金井愛さんが今年亡くなられて、はい、亡くなられた後に、愛さんも楽しみにされていた本が出版されたんですよね。
3週間後でしたね。
はい、で愛さんのちょっと容体が良くないということで、もう急いで急いでっていう感じだったんですよね。
なんとかそこまで頑張ってほしいなっていう気持ちだったんですね。
でタイトルが今の私をぎゅっと抱きしめて、全身がん12年金井愛さんの幸せ、地域共生ネットワーク東海が、編集して、はい、ゆいポートさんから出版っていうことですが、ちょっとね、詳しく金井愛さんを、知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっとご紹介を、
僕と直接知り合ったのは 4,5 年なんですけども、彼女は2014年に、ステージ4の乳がんを診断されて、その前からシングルマザーで2人の娘さんを子育てされていて、本当にもう超忙しい生活をされてて、なかなか病院にもかかれなかったんですね。それで痛みに耐えかねて病院に行ったら、いきなりステージ4だって言われて、そこから治療が始まったわけですけども、で2017年にはもう余命宣告を受けるような、状態で、一時はもう体もステロイドの影響でブクブクに太っちゃって、車椅子で移動するぐらいしかできなくて、もうどれだけ持つだろうっていう状態だったんですけど、そこから薬が効いたこともあって、かなり元気になられて、9年間頑張られてきたということですね。
私も元気な時にお会いしているの で、でしかもスレンダーな、ちょっと食べれないというか顎ですかね。
そうです。で、顎骨壊死ってやつですね。
ですごくスレンダーなイメージですけど、この本を見ると、あれ、これって愛さんなのかなっていう、
結構体型の変化が、ありますね。
ありましたよね。じゃあ2014年に診断をされて、だから12年ですね、
4474日かな、
診断されてから亡くなるまでが、4474日、その中で、なので、もう安藤さんが出会った時は、もう、診断をされてっていうことですもんね。
かなり大変な状況で、仕事もできなくなって生活保護を受けられて、でもその中でもいろんな活動をされてたんですね。歌が大好きで、患者さんたちと歌のグループを作ったりとか、
カラオケも行きましたね。
行きましたね。それからがん教育にも熱心で、中学校などで講演をされたり、それから車がですね、生活保護で手放してしまったんですけども、その後は地元でがんの、なんていうかな、
患者会
というか、サロンみたいなのを毎月運営されて、
彩りホットステーションですね、構造寺でね。
そうなんです。
だからもう本当にその彩りホットステーションも本当に入院中以外、体調がちょっとかましくないなという時も、生きがいというか、もうやりがいを感じて、
休んだのは1回だけだったですね。
そうなんですよね。
だから入院もそれに合わせて調整して、出たり入ったりされてた。
でこの、今の私をぎゅっと抱きしめてなんですが、本を出すという、こう経緯というか、きっかけは、
私が考え始めたのは 去年の春かそれぐらいだったと思うんですけど、まあ、いろいろお話しする中で、うん、もうすごいエピソードがいっぱいあって、ちょっとこれ普通の患者じゃないよなっていうね感じで、で彼女自身もそれを記録にまとめたいっていう気持ちはあったんですけども、どうしても自分で書くといろいろ思いが先走っちゃってなかなかまとめられなかったんですね。それでお手伝いしようかっていう話になって、1年ぐらい前から執筆を始めましたね。
愛さんも喜びましたよね、
はい、あ、それはもう、はい、
自分の本を楽しみに。で、ね、で、私の本にもあるんですけど、なんとサインがあるんですよね、
う
ん、
はい、はい、亡くなるちょっと前までサインの練習をされてて、
うん、
で亡くなった後ご遺族に頼んで探してもらったら、広告紙の裏に小さく書いたサインが見つかったんですね、でそれをスキャンしてスタンプにして、で直販の方には全部それを押すっていうことでやってます。
そうなんですよ、私ネットで買ったんですが、その後にね、はい、押していただいて、はい、まあ、これはとっても貴重で、で表紙の写真が愛さん、これ抗がん剤治療で、
はい、これは脳転移が見つかって、で抗がん剤治療でスキンヘッドになった時にですね、熱田神宮に行って、で娘さんに撮ってもらった写真ですね。
これがまたね素敵なんです。お花、ガーベラかな、お花と、まあ、黄色ですよね、全体のイメージが。でスキンヘッドがまた似合いますよね、うん、
そうですよね、本当はねすごく綺麗な方だから、うん、そういう写真を使いたいんだろうと思ったら、
うん、
あえてこれを使いたいっておっしゃったんですね。
ミモザもあって、この笑顔がやっぱりトレードマークですもん ね、もう本当にこぼれんばかりの笑顔、はちきれそうな感じの笑顔 で、
ね、
はい、まあ、その下に髪のあるこちらもやっぱり笑顔 で、ね、はい、帯のところにね、今を生きるステージ4でもワクワクがいっぱいということで、はい、コメントも載っておりますが、これを、地域共生ネットワーク東海というのが安藤さんが関わってらっしゃる、
はい、私が共同代表している団体で、まあ誰もが地域の中で自分らしく生きられるように、まあ、そんな社会を目指していこうっていう趣旨の団体なんですね、
は
い、でその仲間たちにもいろいろ寄稿していただいて、この本をまとめたということです。
はい、大体じゃあもう書き始めて、はい、いろいろと愛さんとも構想を練りながら、はい、大体こう全体的なことっていうのは、はい、まあ、愛さんもこれでいこうねって、
はい、そうですね、まあ、もちろん、まあ、手直しはもういっぱいあったんですけども、まあ、去年の暮れぐらいにはまあ大体の形はできてたんですね。ただ出版社を探すのが一番大変だったんですね。今出版不況で本当に本が売れない時代で、で患者さんの闘病期っていっぱいあるから、なかなか出版社も飛びつかないんですよね。でその地元のユイポートっていう小さな出版社がいいですよって引き入れてくれて、本当にありがたかったですね。
これはいろいろお声掛けしたんですか？
そうですね、まあ、東京の方で私の出版関係の知り合いなどにいろいろお願いしてたんですけども、なかなかいい返事がなくて、で困ってたところ、地元でまさかって感じでした。
だって自費出版でって考えたらいっぱいあったり、ネットだけでって言ったらまたね、はい、割と簡単にできたりするけど、はい、やっぱりこう本という形で欲しいですし、
は
い、
でやっぱり彼女の収入にもつなげたかったですから、普通の形の本にしたかったですね。
そうですね、これ後ろにユイポートさんのことが書いてあるんですけど、
はい、
ユイポートでは普通の人が暮らしの中で少し立ち止まって考えてみたくなることを大切にします。テーマとなるのは例えば命、 自然、子ども、歴史などよく読み解いて、読み継いでいってほしいこと、今残さなければ時代の谷間に消えていってしまうことを本という形を通して読者に伝えていきます、
はい、この、山本さんという女性が一人で経営されている出版社なんですけども、
お一人で、
はい、実はご主人を癌で亡くしてるんですね。その思いもあって、この本はやっぱり出したいという気持ちになられたようです。
心に響いたということですね、はい、そうなんですね。で、後書き終わりにということで安藤さんの言葉もあるんですが、はい、他にもいろんな方が、関わって、
やっぱり、単に飛び起きっていうだけじゃなくて、医療者の視点からはどう見えるかとか、あるいは患者仲間から見たらどうかとか、そういうのを盛り込んで、ある意味多面的に、描いていきたいなと思いまして。
そうですね、私でも本当にいつも押し富さんの本でも思ったんですけど、プロの方に言うのは失礼ですけど、安藤さんのこの取材力と記憶力っていうんですかね。
いや、記憶力ゼロですよ僕。
本当ですか、
はい、
なんかすごいなって。
あ、はい、
これは仕事で培うんですか。
もともと医療記者として結構長くやってきて、だんだんこう患者さんの生き方っていうものに惹かれるようになったんですね。で、一人一人全然いろんな違うというか、いろんなドラマを持ってらっしゃるから、やっぱりそれはじっくり聞いていかなくちゃいけないし、本人だけじゃなくて周りの方も聞かないとわからないから、そういう作業が割と楽しかったということですかね。
これだから今だとね、割とお話聞くときにすぐこう録音とか、最初からそういう感じなんですか、記者さん。
いろいろです。雑談みたいな時もあるし、録音したことが多いかな。
安藤さんのことを知ってらっしゃる方とかね、番組を聞いてくださっている方ご存知かもしれないんですが、安藤さん の息子さんが自閉症で、で本来こう中日新聞の記者さんというのはもう移動が、いっぱいあるんですけど、そこを、
かなり特例的に医療記者として25年ぐらいやってましたね、
これがまたなんかこうこの医療業界に根付いたきっかけでもあるとは思うんですが、本当いろんな方に出会ってですね。
そうですね、でもどうだろう、やっぱり限られてると思いますけどね。がん患者さんのいろんなお友達とか、それに関わる先生方、小児がんも含めてね、あと精神医学の関係とか、地域医療の関係とか、全体から見ると本当に一部だと思うんですけども、
でも、そんな中でも愛さんと出会って書いてみたいなっていうふうに、はい、そうですね、愛さん SNS の発信もされていたのでね、本当にこう病状の浮き沈みとか、でも幸せです、感謝っていう言葉を常に、
いつも彼女を講演されるときにですね、この今の私をぎゅっと抱きしめてっていう、これが最後にやるんですね。でありがとうってね、張りのある声で言うんですけど、それがとても魅力的でしたね。
そうですね、昨日がん哲学外来の、市民学会に出てラベンダーリングの
写真がありましたよね。
はい、愛さんの笑顔がいっぱいで、先日亡くなられた大島直也さんも、でも信じたくないんですけど、でも本当に頑張りましたよね。
リナさん、じゃなかった、愛ちゃんですね。
愛ちゃん、
いや、もう奇跡的な頑張りだと思います。
そうですね、どうですか、亡くなるちょっと前も安藤さん、本のこともあったしやり取りをされて、
もう亡くなる前日の夜も電話でおしゃべりをしてるんですけども、その時も、ちょっと妄想みたいなこともおっしゃってたけども、会いたいって言われて、じゃあ月曜日に行くねって 電話で約束して、うん、その数時間後に亡くなられたって感じです、
うん、そうですね、本がじゃあ出版されて、まあ、あのどんな人に読んでほしいっていうとちょっとまたいろんな人に幅広い人にね、うん、読んでほしいですけど、
はい、
ね、でもまあアマゾンでも買えます、
もちろん、
ね、はい、ネットでも買えますし、はい、書店でも買えますか、
はい、あのまあ、取り寄せになるかもしれないですけど、うん、もちろん買えますし、
はい、
それから地域共生ネットワーク東海でも扱ってまして、はい、もしこのスタンプ入りの方が欲しいということでしたら、はい、直接申し込んでいただけるとあの買えます、
はい、
これはあのホームページ見ていただくと、うん、その取り寄せ方が載ってます、
はい、ホームページというのは
地域共生ネットワーク東海、はい、
で検索していただいて、そうすると載っているということです、はい、で、あのこの中にあったんですが、あの社員フォーエバーでしたっけ、はい、のチョコちゃんが大好きだったんですよね、
はい、あのちょうど昨日がその10周年の記念イベントで、本来あの愛ちゃんと一緒に行くはずだったんですけども、来られなかった、行けなくなっちゃったので、
あのアラフォーアイドル、
はい、永遠のアラフォーアイドル、シャイフォーエバーっていうグループで、
は
い、まあ、10年前にアラフォーアイドルでしたから、うん、まあ、でも今も永遠のアラフォーということになってるんですけども、
私も何人か、ね、お会いしたことありますけど、素敵ですね。なんかいくつになっても私でも、あの私はもう歌も踊りもダメですけど、ちょっと憧れますよね。
わかります、
あ、そんなアラフォーでもできるんだっていう、なんかこう希望ですよね。
すごく情熱持って練習されてて、あのステージも本当しっかりしてて、あのファンの方がすごくあったかい感じで、で愛ちゃんもそれがあの心地が良かったんでしょうね。
まあ愛ちゃんも、はい、あのまあ、ビジュアルもいいし歌も得意だし、もしかしたら、
そうです ね、ちょっともうちょっと動けたら ね、
ね、あの安藤さん初めてだったんですか、
コンサートは。ステージは初めてです、
ステージ、
はい、
素敵でした。
そうですね、あのというかチョコちゃんが本当に、うん、あの愛ちゃんのことを大切に思ってて、うん、深く悲しんでるっていうのが伝わってきて、それに感銘を受けましたね。
チョコちゃんにじゃあ本は
もちろん差し上げました、
いやなんかこうやってまたチョコちゃんがあの愛ちゃんのことをみんなに話してくれて、
そうなんですね、
そうやって本が人から人へとつながっていくのかなっていう気もしますよね、
すごく面白いのは愛ちゃんが本当に大変な時に、輝いてる人に会いたいと思ってネットを検索して、それでシャインフォーエバーを見つけて、で大変な中車椅子で会いに行ったんですね。でその姿をチョコちゃんが感激して、それが励みになって今まで10年間やってこれたっておっしゃってて、
すごい、輝いてる人で検索をして、はいはい、そしたら出てきた、
そういうことです、
はあ、まあ、社員ですからね、
ですね、
すごい、
まあ、愛ちゃんの生き方って常にそうで、あの自分がワクワクすることとか、あの役割を持たなくちゃいけないこととか、そういったことを求めて、それを目標に頑張っていくっていう感じで、だから医療の力だけじゃなくて、その気力とか生きがいとかね、そういうものが彼女の命を伸ばしたっていう気がしますね。
そうですね、だから愛ちゃんのこう道しるべというか、あの支えにもなってた社員フォーエバーチョコちゃんなんだけど、チョコちゃんの支えにも愛ちゃんはなっていた
ってことですよね。とても大事な人だったっていうことです。
そう、あの本当に今年でしたよね、カラオケに、ホテルプラザ勝ち側の、
そうでしたね、2月でしたね、
あの時もきっと愛ちゃんは、まあ、体も大変だったかもしれないけど来てくれて、歌ってくれて、
ね、
今井美樹さんの歌でしたよね。
あ、そうでしたね、
すごくなんかね、あの時確かね山口百恵さんの歌もちょっと迷って、安藤さんがいたから、
はいはい
はい、今井美樹にするって言って
そうだった
のね、そうそうなんですよ、ちょっと悩んでましたよ、でもなんかねすごくこう嬉しかったですね。でなんか大変なのに急にごめんねって言ったら、なんか思い出して声をかけてくれたことが嬉しかったっていうふうに言ってくれて、 なんか私も嬉しかったですね。
そう、歩くのが大変な時でも、うん、なんか予定があるとバスに乗って出かけて行って、
ね、そうなんですよね。で帰りは送ってくださったんですね。もちろん、
はい、
はい、そっか。で安藤さんはじゃあこのあと講演とか、うん、いろいろね、まあ、精力的に今までもやられているんですが、いえいえ、今度はいつとかあるんですか？
そうですね、今度四日市で講演を頼まれてるぐらいかな。
その時はやっぱり本を持って、
はい、
まあ、一頃はこのエリア尾張旭の押富さんの、うん、
でしたね、
ね、講演がずっと続いたんですが、はい、じゃあ今度は愛さんですかね、うん、
まあ、いろんな形でできるだけ多くの人に知ってもらいたいと思ってます、
うん、はい、まあ、長く連載されていた新井里奈さんの舌はないけれど、うん、はい、まあ、里奈さん自身が本をね、はい、出版されて、それもやっぱり今でも私もリナさんの話を聞いたりするので、やっぱりこう体はなくなったんだけど、こうやってなんかこう形になったものが生き続けていくんだなっていうのは。
そうですね、うん、だから私のネットワークっていうか知り合いって本当にリナさんからスタートしてて、うん、そこからいろんな患者さんに広がっていってるんで、うん、ですからリナちゃんがいなかったら全然私は違うことやってただろうっていう気がしますね。
ねえ、で押富敏恵さんも
です、ね、
車椅子に乗った人工呼吸器のセラピスト、押富敏恵の5177日、
よく覚えてる、
はい、というこの本も、はい、もう私もバイブルのように。
ありがとうございます。
これはもうこれは本当に亡くなった後に安藤さんが、はい、まあ、新聞で記事にされて、それをまた加筆、して、ね、本にされたんですけど、これが中日新聞社さんからですね。
ちょうど私が退職する頃ですかね、本になったのが。
これがまたね、まあ、押富さん書くことがとっても、
うん、そうですね、
好きというか得意でね、はい、まあ、ブログとかのものをまとめて、はい、で安藤さんが取材されたことを書いて、でこれ本当に医療に携わる人、福祉に携わる人に読んでもらえると、こう当事者の気持ちとか考えていることがよくわかるっていう、うん、
そうですね、
ね、
思うんですけど、まあ、がんでも神経難病でもそうだけど、病院の中じゃなくて地域で長い時間を過ごしていくわけですね、うんうん、そうするとやっぱり個別にいろいろ違ってくるわけですよ、うん、それは医者とか援助職が管理できるものじゃなくて、うん、やっぱり自分で切り開いていくべき世界であるわけですね、うん、ですからそれは一人一人の患者さんの体験を伝えていくことで、うん、そこから参考になるものを、ね、得ていただきたいって、うん、そういう気持ちがありますね。
だからなんかこの障害はこうだろうって思いがちだけど、はい、うん、本当人それぞれですもんね。なんか前番組に出られた、まあ、難聴っていうか耳が聞こえない、ほとんど聞こえない方が大学に入って、でずっとこう通常の一般のこう高校まで行ってたので、で大学が日服だったんですって、はい、でもすごく配慮があるので、うん、手話通訳者の真ん前に案内されたんだけど手話ができない、だから講話でずっと育ってきたので、もうちんぷんかんぷんというかだったっていうふうに言われたんですけど、まあ、でもそこで手話っていうことをよく知って、あ、勉強しようっていうふうに思ったっていうふうに言われてたんだけど、うん、まあ、聴覚障害イコール手話ができるっていうわけじゃないっていうのと一緒で、うん、やっぱり人それぞれですもんね。
そうですね、ですから、まあ、どうしても支援者っていうか、まあ、医者とか看護師さんもね、うん、安静にしてくださいっていう言い方されるんだけども、うんうん、でもそれじゃあ幸せにならないっていう面もあるわけですね。
だから愛さんもやっぱり最後まで自宅にいたいっていう、
は
い、こう、
そうですね、
自宅で、まあ、支援者医療の力も借りながらいたいっていう思いが、
そして、まあ、地域と関わっていきたい、うん、自分の 役割を果たしていきたいという思いが、まあ、彼女の命を伸ばしたという気がしますね。
そうですね。でなんかあの本を読むと主治医の先生がすごくいい先生だったんですね。
よく理解されてますね。
こういうなんか出会いっていうのもやっぱりちょっと私たちだとこうなんか違うなと思ってもあでもなんか病院変えちゃいけないなとか思いがちですけど、うんはい、やっぱり出会いって大事ですね。
ですからいろいろ不信感があったらやっぱりあの変えるべきなんですよね、医療者と、
ね、もうあのいろんな方に、まあ、取材もそうですしプライベートもそうですけどいろんなあの方と出会ってやっぱりどうですか安藤さんから見てこう生きる力、うんまあ、人によってその原動力っていろいろだと思うんですけど、うんはい、共通して言えることとか
自分の尊厳を持ってるっていうことだと思うんですけど、尊厳って何かっていうと要するに自分で責任を持ってやるっていうことかなと思うんですね。だからあの誰かに言われてこうするっていうんじゃなくて、自分がやりたいことを決めてそれに向かって進んでいくっていう、でそれをできるだけ最後までね保ち続けるっていうことが、あの大事なんだろうなって思います。
まあね、あの治療法っていうのも本当にいろいろあるじゃないですか、はい、でもまあそれを選ぶのって最終的には自分ですもんね、
う
ん、
そうですね。もちろんやっぱり医療の力ってすごくて、それによって患者さんはまあ長いあの時間をね生きられるようになったわけですけども、でもその時間をどれだけ充実させるかっていうのはやっぱり本人のね力が大きいですよね。
そうですね。そういう意味では、まあ、愛さんね、あのもちろんまだ生きていきいたいっていう思いは、もうマックスあったと思うんですけど、はい、すごくこういろんなことをして皆さんの心に笑顔を残して で、この本も生き続けていくっていうことですよね、
はい、ですからこれはまあ別にがんとかに限らずね、はい、あの高齢社会を生きる人たちみんな共通することだと思うんですけども、あのいくつになっても自分らしくどう過ごすかってことをね、考えるきっかけにしていただけると嬉しいですね。
そうですね。だから安藤さんがやられてる日本尊厳死協会も尊厳死っていうと、はいはい、ちょっとすごくドキッとするけど、はいねはい、死じゃないんですよね。
あの尊厳ある生というものがあって、その最後にどんな終わり方を迎えるかということだと思いますね。
ね、そこでの愛さんの講演も素敵でしたよね。
でしたね。
はい。今の私をぎゅっと抱きしめて全身がん12年金井愛さんの幸せ、これだから、どうでしょうね、金井愛今の私をぎゅっと抱きしめてとかゆいポート、はい、今の私をぎゅっと抱きしめてで検索、
まあ、Amazon で検索すればすぐ
ですぐに、はいはい、であと地域共生ネットワーク東海のホームページを見ていただくと、
はいね実は今このスタンプ入りの本をですね、はい、送料サービスであのお送りしてるんですけど、それが今日までなんですよ。
今日までなんですか、はい、じゃあちょっと再放送を聞きの方は間に合いませんが、はい、今日までは、
はい
はい、あのそれはだから地域共生ネットワーク東海に申し込んでってことですね、はいはい、そうなんです
。あのサイトに申し込みフォームがありますので、はい、そこで送っていただけると今日までは1650円でお送りできると、は
い、そうなんです。
で明日以降は、
送料がかかっちゃう
1810円なのかな、
でもどうせなら皆さん、はい、金井愛さんの、このスタンプ、ね、サインスタンプ、ハートがついていてこれよく自分で考えたんですか、はい、ちゃんと金井愛になってますもんね。
いいですよね。かわいいし、
かわいい、
なんか毅然としてるし、
ええー
これを本当最後の場面でね、練習されてきたって、その思いを感じてほしいですね。
本当ですね。ちゃんとね、あの笑顔が浮かぶようなサインですので、うん、そうなんですよ。はい。ぜひじゃあ、スタンプ入りのサイン送料無料は 今日まで、8月31日までということで、1650円、この本体プラス税、だけの値段で買えるということです。はい、で、また講演会等で、
はい、直販する場合は、1500円で、このスタンプ入りのものをやっていきますので、は
い、ということですね、
もちろんそういう機会があれば、ぜひお声掛けしていただけると、ありがたいです。
はい、また、安藤昭雄さんがね、フェイスブックもやってらっしゃいますし、地域共生ネットワーク東海で検索をしていただければ、はい、ね、情報も入ってくるということですので、ぜひ、今を生きるステージ4でもワクワクがいっぱい、医師、薬剤師、看護師、がんサバイバーたちからのエールが心強いというふうに書いてありますので、ぜひこれ一言、人は一人で生きているんじゃない、出会えた人、パワーをもらった人がいて、何よりも医療者がいて、自分の命がつながっているんだと思う、みんながいいねと言ってくれる自分の姿を自分でもいいねと思えて、初めて笑顔や愛を発信していける、そんなことを考え、これからの日々にワクワクしている、本文の、ね、一部です。じゃあ、安藤さんから皆さんにメッセージを。
はい、がん患者さんっていうとすごく辛くて弱ってるというようなイメージがあるかもしれませんけども、読んでいただくとその先入観が一変すると思います、はい、ぜひ読んでください。
はい、楽しく命を全うした金井愛さんの、ね、はい、反省もぜひご覧いただきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは医療ジャーナリストの安藤昭雄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。